Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、4月24日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。さあ、月曜日だからどうなんでしょうね。忙しいんじゃないかなと思いますが、はい、今日は非常にぬかったですね。日中水も21度まで上がったのかな。まあ、風がね6メートルとかっていう予報が出てたんで、窓開けといたら涼しいのかなと思ってたんですけども、午前中は確かに風あったんですけどね、昼からは風がピタッと止まってしまって、ちょっとバタバタすると汗がにじむような天気でしたけどもね。この天気も島根に関しては明日の夕方から雨が降り出すみたいですね。25、26とで、それを過ぎるとまた27から天気良くなって、週末頃には20度超えという気温みたいですけどもね。これでしばらく寒いっていう日はないのかなというふうな気はしてますけどもね。はい、まあ、これでゴールデンウィークは天気いいのかな、天気がいいといいけどなって気はしますけどもね。今週の天気ですけども、週の中頃に傘の出番、明日明後日ぐらいですかね、火水あたりになると思いますけども、24日今日から明日にかけては、日本を高気圧が、まあ、覆ってるんですけども、これから、まあ、徐々に東の方へ去っていって、西から、低気圧、それから前線の影響で雲が広がってくるということはそうですね。で、26日水曜日には低気圧が北海道の北を通過しますと。で、前線が北日本、東日本を通過する影響で各地でざっと雨が降るということだそうですね。水木あたりになるのかな。で、その後ろをまた今度九州の方から低気圧前線がやってくるんでね。この前線がちょっとまとまった雨を降らすということですんで、局地的に強い雨が降ることがあるかもしれないということはそうですね。そして27日の木曜日になると低気圧は日本から離れていって、西から天気は回復しますと。ただ北日本や関東では寒気や西からやってきた低気圧の影響を受けてすっきりしない天気になりますということはそうですね。そして28日金曜日には北日本はまだ雲が多めということだそうですけども、それ以外のところでは日差しが届きますという天気予報になってますね。はい、東北の方はまあ今桜が満開シーズンを迎えている最中ではないのかなと思いますけどもね。 明日の25日あたりが、お花見バッチリですよということですが、ただ平日なんでね、なかなか難しいのかなって気がしますけどもね。はい、土曜日の日にね、すきちゃんと御意向緑の桜をね見に行きましたけども、まあ、私がすきちゃんに予告していたようにね、最初はすきちゃん花が咲いていることに全く気がつかなかったんですよね。まあ、緑の葉っぱがあるとこに緑の花が咲いてるんでね、遠目で見ると、咲いてるようには見えないという感じなんですけども、まあ、近づくとは確かに桜があるという感じでしたね。ただ、まあ、島根の水戸屋ってとこ行ったんですけどもね、結構有名なんでしょうかね、御意向が。広島ナンバーとかの車がね結構入ってきてたんでね、普段なら、まあ、出雲大社とか日本海へ抜けるんであれば高速走っていくんで素通りする場所ではあるんですけどもね、わざわざ下道国道を通って車が来るってことは、そこに御意向があることを知っていて来る方だと思うんですけどもね。はい、ということで、まあ、御意向とあと八重桜かな、しだれ桜はもうほとんど花つけてなかったですね。まあ、最後のお花見を、土曜日にしてました。そして土曜日の夜はすきちゃんにお誕生日を祝っていただきまして、出雲市内でちょっとこじゃれたとこでね食べて、お腹いっぱいになってますけどもね。まあ、すきちゃん今週今日からか、ダイエット入ってますんでね、あんまり食べるものの話をするとすきちゃん機嫌が悪くなるかもしれませんのでね、いない今のうちにお話をしておきたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思いますが、その前にすきちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
忙しかったですか？
もう月曜日だし、
うん、
やることはいっぱいありますよ。
おダイエットもあるし。
いや、まだしてないよ。
あ、まだしてないの？明日から。
明日から。
今夜、今日は準備期間ってことか。
うん、って言ったじゃん、そうやって。
いや、リスナーさんには言ってないじゃん。
あ、そう、準備期間。もう土曜日に食べ過ぎてだったんで。
うん。
本当は3日準備期間置かんといけんんだけど。
お
お。うん。
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタから行きたいと思いますが、土星のリング越しに見える地球と月という記事が、これ NASA の方のサイトに上がってたんですけどね、探査機カッシーニが4月12日に撮影した写真らしいんですけども、土星の輪の中、土星の輪越しに地球と月が写ってる写真がね、公開されましたってことだそうですよ。
どれ？
ちょっと待って。
1枚目の写真、
この英語の記事、
この英語でもいいですよ、あの翻訳って書いてある記事でもいいけど、
おお、本当だ、
土星の輪の真ん中にポチって光ってる星があるでしょ、
ちっちゃい点が、
うん、これが地球なんですよ。でこの写真拡大していくと、ちょっと離れた左側にちょっと暗いポチがあるでしょ、
うん、
これが月なんですよ。
ん、あ、iPhone のゴミだったこと、え、違う、
ゴミじゃないですよこれ、
え
地球の真左側にちょっと薄い点があるでしょ、ピンチアウトしてやると、写真を
大きくしようとするとこのなんか NASA の帯みたいなのが邪魔してから、
あ、これ英語の記事見てる、
あ、2枚目の写真だったらわかる、
ああ、2枚目の写真でもいいね、
これすごい、
土星の輪の向こうに地球と月が見えると、
この輪もなんか ゴムみたい、ちょっと素材がなんか自然のものとは思えんような、
まあなんか作ったような感じに見えなくはないよな、
うん、
これカッシーニですけども、地球から14億キロ離れてるそうですね、
うん、
距離が
地が木と隣じゃないですね、
うん、火星が間にありますけどね、
火星は映ってないんだね、
は入ってないですね、このアングルの中には。
すごいな、こういう見方は珍しいな
、まあ、めったに見ることのできない写真ですよね、
なんか地球が地球に見えないね、これ
これね、
星みたい
光ってるようにしか見えないもんな、
うん、
ということでパソコンの壁紙にするといいかもよ。
でもこれ正方形だよ。
ああ、まあ自分で切り取るとかね。はい、そしてもう一つ宇宙ネタいきたいと思いますが、ギズモードジャパンにあった記事です。流星群見られなかった方へ、人の光が届かないからこそ美しい星空タイムラプスという記事が上がってました。これこの記事はあの流星群を映した映像ではないんですけどね、
うん、
あのハワイ島のマウナケア火山の山頂にある天文台、
うん、
日本のスバルもここにあるのかな確か、ここで見るまあ星空の動画ってやつがね、上がってます。記事に貼り付けられてますけども、ビデオ動画ですけどもね、これ最初始めると、夕方の映像から始まるんですけども、時間的には1分半をちょっと過ぎたぐらいまで送ってやると星空が見えてきますね。すんごい星がいっぱい見えますよ動画の中で。スキちゃん1分半ぐらいまで遅れる動画が、
うん、
天候なのここ行ってみたいなと思うけど、なかなか簡単には行けないんですよね、ここへは。
なんか欲しい、これ
星です、星です、
すごいな、
こんだけの星があるってことですよ。
え、でも流星見えた、うん、
いや、この記事はあの流星を撮ったもんじゃないんですよ。
あ、そうなんだね。
このマウナケアでこんな綺麗な星が見れますよっていう紹介動画なんですけどね。
なんだ、子育流星群は見えましたかっていう始まりだけ、なんか映してるのかと思ったらもんな。
ああ、子育流星群見えなかった方はこの動画で癒されてねってことなんですよ。でこの動画の後半の方になる、後半、うんと、タイムスタンプ的には3分 ちょっと前ぐらいからかな。カメラのシャッターをこう開けっぱなしにした状態。
うん。
星がズワーッと流れるのも動画で見ることができますよね。この元記事の一番最初に写真があったでしょ。
うん。
筋がいっぱいバーッと流れてるやつ。あれの動画バージョンが見ることができますよ。
すごいな、綺麗だな。
うん。行くとこ行くとこんな綺麗なのが見れるのねって感じですよ。ただあんまし多すぎて綺麗を通り越してしまってるよなこれ。
うん、この 長く映ってるやつはね、
流れる感じのやつだね。
最初の粒々が流れるのが綺麗だね。
うん、
はあ、吸い込まれそうだな。なんかこれ中心は北極星だよね。
ハワイだからそうだよね。北半球だから北極星だよな。
うん、なんかこのブラックなんとかみたいな、ブラックホールみたいな映像もあるけど。綺麗だね。
うん、はい、癒されますんで、ぜひ皆さんも見てみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちら鉄ネタですね。インターネットウォッチにあった記事です。 JR 西日本、列車個別の走行位置情報を提供開始、4月28日始発よりウェブサイトでという記事が上がってました。JR 西日本は JR 西日本列車運行情報のウェブサイトで、列車個別の走行位置情報を確認できるサービスを京阪神エリアの17線区を対象に4月28日の始発列車より提供しますと。
なんだ、京阪神か。
うん、この JR 西日本列車運行情報は従来から列車の遅れに関する情報を提供していますが、28日の始発列車より PC やスマートフォンのウェブブラウザで走行中の列車の現在地、遅れの分数を確認可能となりますということはそうですね。画面上には列車の行きの路線に応じて色分けされて表示され、個別の列車を選ぶとその詳細情報を表示できますということで、導入される線区と区間は以下の通りということで、北陸線、琵琶湖線の大御町津から京都間、 JR線の京都大阪間、 JR 神戸線、山陽線の大阪、上郡間、赤穂線の相生から播州赤穂間、それから湖西線の大西大津から京都間、大阪東線の、花店からなんだ
九宝寺
間、 JR 宝塚線の大阪新三田かな、 JR 東西線の京橋から尼崎、学園都市線の、木津から京橋、大阪環状線全線、世界 JR 夢崎線の西九条から桜島、大和路線の JR 難波から鴨、阪和線、羽衣線の天王寺から和歌山、大鳥から東羽衣、そして関西空港線の姫野から関西空港までということだそうですね。で、ウェブブラウザ以外にも、アプリがあるんですけどね、 JR 西日本列車運行情報プッシュ通知アプリっていうのが Android と iOS 向けにあるんですけども、この記事の中ではアプリで表示はするというのを発表がないっていうふうに書かれてるんですけども、アプリ上でも見えるそうです、別の記事の方で。 そういうあのニュースが上がってましたんでね。で、これ徐々に路線を広げていくということですんで、まあ、どれぐらいかかるかわかんないけども、JR 西日本区間、ある程度すると見えるようになるみたい。ただこれ電車だけかなって気がするけどな。主要な特急と、まあ、京阪神の中で走るやつって感じはしますけどね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。きなきなさんの方にやってきです。 iPhone8 のものとされるダミーユニットを撮影した写真というのが上がってました。ダミーユニットということで、外観的にはほぼ本物に近いのではないかということはそうですね。これやっぱりカメラのレンズが縦に並んでますね。
うん、
以前にもこういう図面は出てたんですけども、本当に縦になるのかって気がしてたんですけども、どうも縦、まあ、これを見る限りではね。あと電源ボタンが少し大きくなっているということだそうですね。で、裏にタッチ ID がついてるのかっていうのはちょっとこの写真だけでは確認ができないですよね。うん、そうだね、確認はちょっとできませんね。ただ表には確かにホームボタンはないよな。見た感じ、うん、全面ガラスになってるよね。果たしてこれが本物かどうか分かりませんけどね。あくまでも本物だとするとケースを作るためのダミーではないかなって気がしますけどね。
大きい。
うん、結構大きいですねこれ。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod Love さんの方にあった記事ですね。ファイナルカットプロや、プレミアプロで使えるダッシュワードプラグインが完全無料化という記事が上がってました。ですね、これは360度画像、動画、あのシータ S とかシータとかで動画撮れるじゃない、360度動画が、
うん、
これを、ファイナルカットプロとかプレミアプロ、これで編集をするためのプラグインっていうのが、今まではこれ有料だったんですよね。1000ドル以上で販売されてたんですけど、これが無料になりましたということですね。
1000ドル。
うん、1000ドル以上だったんですけどね、今まではそれが無料で使えるようになったよということだそうですね。ということで、360度動画を撮るデバイスを持っていて、プレミアプロとかファイナルカットプロで使用しようという方はぜひ入れておくといいかもしれませんね。モーションにも対応するし、アフターエフェクトにも対応するということです。はい、ぜひ皆さんインストールしておくといいかもしれませんよ。はい、それでは次のニュースですが、こちら AV ウォッチの記事です。 iPhone とイヤホンで立体的な録音、ゼンハイザーのアンベオでいいのかな、アンブエオスマートヘッドセット、最初は分かんないな、 AMBEOえー、夏に欧州で発売という記事が上がってました。ドイツのゼンハイザーは iPhone に接続してビデオ撮影すると立体的に録音ができるというマイク付きイヤホンを発表。 今年の夏の終わり頃に欧州で発売しますということで、価格は249ユーロということで、これ写真が載ってますが、イヤホンのなんか外側にどうもマイクっぽいものがついてるんですよね。でこれを使って、バイノーラル録音が行えるということはそうですね。世界初のモバイルレコーディングヘッドセットということはそうです。耳掛け式イヤホンのハウジングの外側に左右合わせて2機の無指向性マイクを内蔵すると、装着した人が聞いた音の方向や空間定位をそのまま記録できるバイノーラル録音を行える製品ですと。 iPhone のカメラアプリでビデオ撮影に使うと、音の聞こえる方向などが映像とマッチした 3D 音声で記録できるのが特徴ですと。だから iPhone 構えてる人が向いてる方向でこうちゃんとステレオ録音ができるっていうものみたいですね。実際にこれで撮ったのがどういう感じに聞こえるのかつけてみないと分かんない感じもしますけどね。活用例としては音楽ライブなどの 3D レコーディングやスポーツ中継のライブ放送など AR コンテンツなどを挙げていますということだそうですね。ユーロでこのお値段ってことは249ってことは日本円で3万円超えるかなって感じはしますね。ただユーロ今下がってますんでね。あ、いやいや、ユーロは上がってるんか今。イギリスの大統領選挙の関係で、今朝ボーンと3円ぐらい上がりましたんでね、ユーロが。円に対して。
2.98 万円。
約3万円か。
うん、
ちょっと高いな。まあそれに見合うコンテンツが作れるならいいだろうけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは CNET ジャパンにあった記事です。アップル、グーグルの人工衛星事業幹部2人を引き抜きという記事が上がってました。アップルがグーグルの人工衛星事業の幹部2人を新しいハードウェアチームに引き抜いたという記事をブルームバーグが報じたということで、もしかしたらアップル人工衛星分野に関する計画があるんじゃないかということはそうですよ。アップルが人工衛星打ち上げて何するんだろう。
iPhone
と人工衛星でつなぐ、何か使い道あるかな。
なんか独自の GPS 情報とか。
いや GPS、 ああ GPS ね。でもアメリカの GPS があるからな、そこにわざわざ金かけなくてもいいような気がするけどな。といって通信衛星上げるって言ってもいいのかな。 iPhone 単体で出せる電波の強度で衛星に電波を送れるかっていうとちょっと難しいような気がするしね。Apple さんは何を考えてるんでしょうか。もしかしたら人を打ち上げるつもりか。スペース X に負けずって。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 SP モードメールアプリが2018年4月にサポート終了、ドコモメールへ移行をという記事が上がってました。 NTT ドコモはキャリアメールアプリ SP モードメールのサポートを来年4月23日をもって終了すると案内しています。合わせてドコモアプリケーションマネージャー及び Google プレイでのアプリの配信が終了となりますということで、SP モードメール、まあ、ドコモユーザーの方は使ってる、もう今使ってないのかな、ほとんど、ドコモメールの方に移行されてるんではないかと思いますけども、古い SP モードメールもしお使いの方がいらっしゃったら、早めにドコモメールの方に移行してくださいということはそうですね。来年のサポート終了後も、メールの送受信は可能ですが、アップデートや不具合の修正は実施されなくなりますということですんでね。引き続き、キャリアメール、@docomo.ne.jp を利用する場合は、SP モードメールのサポート終了までにドコモメールに移行するように案内をしていますということですんで。まだ SP モードお使いの方は早めに移行をしてくださいね。はい、それでは次のニュースはもう携帯ウォッチにあった記事です。 Yahoo の地図アプリが Yahoo マップにリニューアルということで、今日バージョンアップ来てますけども、 Yahoo 地図っていうアプリが Yahoo マップに変わってるんですよ。アイコンも変わってます。アップストア開けると、あのバージョンアップってとこで新しいアイコンが出てますけどね。現在から行きたい場所を選べるアプリというコンセプトで、店舗、施設の検索機能や各地のタウン情報を充実させたということだそうですね。あと、ヤフーライフマガジンというヤフーのサービスがあるんですけども、この記事などで最新のタウン情報が用意されますと。ユーザーが設定した地域に合わせて記事が配信され、外出のきっかけ作りに役立ちますと。チラシやクーポン、イベント情報コーナーもありますよということだそうですよ。で、従来のヤフー地図にあった雨雲レーダー、それから混雑レーダー、屋内測位、この屋内測位はAndroid 版のみに搭載されていた機能だそうですけども、こちらは、今後も提供は続けますということだそうですね。私はまだこれバージョンアップをしてないんだよね。どう変わったかは見てないんですけどね。はい、それでは次のニュースは、こちらも携帯ウォッチの時です。地域密着ニュースをどこでも見られる JCOM のアプリ、ドロカールというアプリの、ドローカルというアプリの紹介ですね。ジュピターテレコム、JCOM は、地域のニュース番組をライブ配信するアプリ、ドロカール。
ロカールじゃなくてローカル。
ドローカルの提供を開始しました。JCOM ユーザー以外も登録せずに無料で視聴できますということで、このアプリ、全国43の JCOM 局が放送する地域密着型のニュース番組を放送すると同時に視聴できる、放送と同時に視聴できるアプリです。北海道ユーザーが福岡の番組を見るなど、地域にとらわれず視聴可能です。過去1週間分のニュース番組のアーカイブ視聴にも対応しますということでね。ローカルニュースが見れる、まあケーブルテレビさんが制作するニュースですけどもね。で、これ早速入れてみたんですが、さすがに JCOM、山陰地方には入ってませんので山陰のニュースは見れませんでした。残念ながら。まあお近くに、まあお近くというか都会の方だとほぼ見れると思うんですけどね、JCOM のニュースが、JCOM のサービスエリアになってると思いますんで、地元のニュース、特に会員登録も必要なく無料でパーッと見れますんでね、よかったら入れておくと便利かもしれませんよ。
か田舎って何でもダメだね。
はい、それでは次のニュースですが、こちら CNET ジャパンにあった記事です。 Galaxy S8 の修理は困難、ハッカリコールの Galaxy Note 7と似た設計という記事が上がってました。新製品が出るとバラすことで有名な iFixit さん、
うん、
ここが、サムスンの最新のスマートフォン Galaxy S8、 そして Galaxy S8 Plus を入手し、それぞれの分解レポートを公開しましたと。修理のしやすさを示す修理容易性スコア、これはいずれも10段階で評価4ということで、修理が難しいというふうな、ね、評価だったそうですね。で、今回の分解でですね、iFixit の担当者は、発火問題でリコールとなった Galaxy Note 7以降初の新フラッグシップモデルとして、発火原因とされるバッテリー周辺などの設計がどうかを高いに注目したということで、文字通り蓋を開けてみたところ、基本的な構造は Galaxy Note 7とほぼ同じだったということですね。バッテリーに対する強力な接着も変わっていないということで、まあ、これがイコールこの S8 も発火するよっていうわけではないんですけどね、何か変わったのかなってバラスに期待をしてたらしいんですけども、ほぼ変更はなかったということだそうで、まあ S8、僕あげるって言われてもいらないっていうかな。
変わってないっていう、ほぼ変わってないってことをまた燃えるかもしれないってことでしょ。
うん、結局、うん、うん、そうだね。サムスン的にはそのバッテリーに問題があるっていうことだから、バッテリーは改良してるだろうけども、その周りの設計に関しては特に変えてないということなんだろうけどね。
変えたって言われてもわざわざ使う？
使わないかな。まあ、金払っては使わないな。タダだって言われても使わないかもな。
これ日本でも売ってるの？これは
S8 はまだ出てないんじゃないのかな、日本では。多分今年の夏モデルぐらいじゃないのかな、日本で発売があるとすると。
扱うところあるかな。
どうでしょうね。微妙だなって気はしますけどもね。はい、それでは次のニュースも携帯ウォッチにあった記事です。スマホを売るなら買うならどうする？プロに聞く中古スマホのコツとは、という記事が上がってました。今まで使っていたスマートフォン、新しいのに変えることで、まあ売りに出すことってありますよね。
うん、
その売るときに気をつけたいこと、そして買うときに気をつけたいことっていうのがね、これ記事に上がってるんですよ。まず売るときに気をつけること、まず最初初期化、これ必ずしておいてくださいねということはそうですね。まあ個人情報とか残ってない状態にしておいてくれということはそうですね。で、ここでいうデータの消去には、お財布携帯のような電子マネー、クレジットカード機能の設定解除や Google アカウント、iCloud との紐付けの解除も含まれるということはそうですね。
これって初期化したら消えるんでしょ、みんな。
ね、iCloud の紐付けは個別にしないとダメだと思います。
個別？
ただ初期化だけしてしまうと、iCloud はその端末と紐付けられてるから、次新しい人が、iCloud を使おうとするとダメよって警告メッセージが出ますんでね。だから買うときもこれ気をつけなきゃいけないんですよ。うちの弟が iPad mini の中古を買ったときにこれに引っかかったんです
よ。あったね。
そういうことが、まあ、やってみないと分かんないんだよね。やるまで分からないんですけど、まあ、売るときにはせめてそこのところの出荷というか消去はしておこうねってことですね。あと業者によっては箱や、同梱品を備品のまま保存しておくこと、これ AC アダプターとかイヤホン、あとはバッテリー充電のためのケーブル、これらも、そこに入っているものは使わない方が、まあ、売るときには有利だよと。ただし、買い取る会社によっては箱がなくても買い取り価格が変わらないとかっていうところもあるわけですね。これゲオモバイルさんは箱なくても変わらないそうです。まあ、逆にそういうとこってもともとの単、最高価格っていうのが低いのかもしれないけどね。逆に箱があったらそれはプラス査定するよという会社よりはね。
箱はあるんだけどな。
あとは中身だよな。で、中古スマホを買うときにはどうしたがいいのかっていうのですけど、まず見た目。ネットで買うのは非常に危険だということで、実物を見るのが一番安全だよという話みたいですよ、これは。まあ、傷とかその細かい傷っていうのはやっぱり写真では写り込まないことがありますし、逆に写真で目立たないように撮影する可能性もあるんでね。まあ、実物を実際に手に取ってみるのが一番いいんじゃないかということはそうですね。はい、ということで、まあスマホを中古で出したい方、そして中古で購入してみようかなって方、この記事を一読してみてはいかがでしょうか。はい、それではここからはですね、iTunes コーナーのお得情報なんですが、非常に大量にありますんで、まとめていきますね。記事的にはいっぱいあるんですけども、まず最初は1500円以上購入で 10% の iTunes コードがもらえるというサービスですね。これが、これから紹介するのはすべて5月7日までです。5月7日までという期間限定で、ツタヤ、それからヤマダ電機、ベスト電機、ゲオ、セカンドストリート、小田急マート、小田急ショップ、それからこれは、ワンダーゴー、新生堂、札幌ドラッグストア、セイコーマート、それから、京林堂、京林堂、生協コープ鹿児島、ここからファイン、サンドラック、3F、ツルハ、東海キオスク、クリエイト SD、富士薬品、平和堂、ポプラ、以上のとこが1500円以上の iTunes カードバリアブルを購入か、バリアブルですね、バリアブルを購入すると 10% ボーナスコードがもらえるというキャンペーンをやってます。そしてここからは、3000以上の購入になります。ヨークマート、こちらは iTunes カード3000円を購入すると 10% 増量になりますと。あとイトーヨーカドーエディオン、あ、ごめんなさい、イトーヨーカドーも iTunes カードの3000円分を購入すると 10% ボーナスがもらえます。そしてここからは3000円以上購入の場合ですね、エディオン、上信、ケーズ電機、泉屋、関西スーパー、東急ストア、トライアル、富士、フル本市場、それから、セーブオン、イオン、マイバスケット、 以上のとこは3000以上購入すると、10% 増量してもらえますよというキャンペーンをしてます。非常に多いので、使う前にそれぞれの記事を確認してみていただきたいと思います。あ、していただきたいと思います。いずれも購入だけではボーナスポイントはもらえません。必ず応募が必要ですのでお忘れなきようにということですね。はい、それでは最後のニュースですが、ギズモードジャパンにあった記事です。19世紀生まれ最後の一人が亡くなる、長生きするにはということで、19世紀生まれの方がこの世にいなくなったそうですよ。最後の19世紀生まれだった方、イタリアのエマ・モラノさんという方そうですね。117歳の長い人生を終えましたということで、この方が1899年11月29日生まれということで、地球最後の19世紀生まれの人だったそうですよ。もう地球上には20世紀生まれの人と21世紀生まれの人だけになったということらしいですね。
すごいな。
117歳、長生きやね。
この人の半分も生きてないってことよね。
生きてない、生きてない。いや、これ見てふっと思ったんだけど、うちの娘と同い年の皆さん、今ちょうど高校2年生の方で、1999年生まれなんですよ。
高校2年生じゃなくて高校3年生でしょ。
ああ、ごめんなさい、高校3年生今現在ね。今高校3年生の中から今度は20世紀最後の一人になる可能性が出てくるってことだよね、これ。あ、でもないか、もっと長生きする人が出てきたら。あ、でも可能性としては一番近いわね。
何の話かよく分からん。
20世紀最後の、あ、でも20世紀って2000年までだっけ。2001年からが20世紀だっけ。
確かそうじゃなかったっけ。
ってことは1900年生まれの人はこの人よりも先にみんな死んじゃったってことになるよな。
そうじゃないですか。
我々が20世紀最後の人類になる可能性はほぼゼロに近いけどね。
101年からだけに、2001年からが20世紀だね。
そうだね。
じゃあ21世紀。
21世紀だね。うん、で、この、モラノさんですね。長生きの秘訣って、まあ、生きてる間に取材されて答えたことですけども、虐待を伴っていた結婚生活を終わらせたことと、生卵とクッキーを好んで食べていたことが長生きの秘訣だそうですよ。そしてこのモラノさんよりも前に最長寿として生きていた方は122歳で亡くなったそうですけども、1週間に約1キロのチョコレートを食べることが長生きの秘訣だと。あと、タバコをやめたってことなんですが、119歳でタバコをやめたらしいですね。
はあ。
うん。逆に言うと、119歳前タバコ吸ってても長生きらしいんですよ。
なんか都合、あなたにとって都合のいい話だな。
なので、どこに住んで何を食べてどんなライフスタイルを送っているかっていうのは、長生きとはあんまり関係ないみたいですね、と。いうことはそうですよ。
日本でも長生きしとる、あの高齢の人たち、肉が大好きみたいな人多いよね。
そうだよな。
まあ、ストレスためるのが一番よ。
まあ、それが一番だろうね。
やりたいことやって、食べたいもの食べて、
うん、うん、それが一番長生きの秘訣かもしれませんよ。
あなたは長生きしそうだね、そう思うと。
そうだね、
好きな子として。なんか悩みもない子ぴゃーんとして長生き、長生きするわ、うん、絶対。
月ちゃんも性格変えないと長生きできないかもよ。
私は長生きできんな。
以上、空海 IT ニュース4月24日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい。
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、金曜日の夜のぶすみさんがあのツイートしてくれてたんですけど、その続きなんですよね。
うん、
司法警察員の場合、書類をいい加減に取り扱うと極端な話逮捕され、検察庁に書類送検されるのでよりきっちりしてるんですよねって書いてあるけど、これは何の話だろう。
司法警察の話ってなんかしたっけ。覚えてないな。
これはのぶすみさんの仕事のこと
かな。わかんない。
それから、フランク三浦とフランクミューラーは商標権で争ってますね。フランク三浦が勝利したのでフランク三浦の名前で時計出せるんですよねってことですよ。
はい、ありがとうございます。そうそう、日本の裁判でフランク三浦さんが勝ったんですよ。
その頃の話じゃない、じゃあこの司法警察員の場合って。
それとはまた別のような気がするけどな。
いや、それとは別っていうか、その頃の話題じゃないのってこと。その
ああ話題、でも司法警察の話なんかしたっけ。
私は記憶はないけど。
わかんない。
娘さんごめんなさい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1474回拝聴。みっちゃんの1年の経過スピードの説明、なんだかごまかされてる気もするが納得できるような気もする。
ありがとうございます。
私いつもそんな状態ですよ、普段も。
でもチュリーちゃんは納得できるんだってよ、
ような気もするんだっけ、チュリーちゃんね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして1475回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたします、ご覧いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから土曜日ですね、ジミーちゃん、今のスキちゃんには毒なので退治しておきました。抹茶のソフトクリームですね。
うん、 LINE の方には食べる前の写真も上がってたよな。
でもまだ大丈夫よ今日は。
そうだね。
はい、
はい、ありがとうございます。
イクラムさんが1474回を聞いてくれて、 Apple Pay も7個対応してほしい、面倒なのでセブンイレブンの支払い Apple Watch のスイカで払ってますってことですね。
はい、ありがとうございます。確かに7個もだけど、和音とか、あ、うん、和音もだな、和音も対応してほしいし、楽天エディも対応してほしいなって思いますけどね。はい、ありがとうございます。
私は電子決済とかって全然 わないんで何も思いませんが
小銭が減っていいよ、うん、あでも対応してない店じゃどうしようもないけどな。
あの前の携帯の時はエディ使ってましたけどね。
あ楽天エディ
かつって、うん、楽天じゃなかった当時はただのエディだったん
ですけど。あただのエディか。
はい、
はい、
ありがとうございます。伊達直人さんがリコール対象の iPhone6S のバッテリー交換に渋谷に来たついでにパチリ。久しぶりに来たけどまだ営業してた。文字が色あせていたのが哀愁漂う。
つけ麺屋さん？
ラーメンつけ麺。僕イケメン。こ何有名なお店？
かな。
鶏醤油つけ麺。
鶏食油油つけ麺。
え？
油つけ、あ醤油つけ麺かごめん。
何言ってんの？何言ってんの？
麺はすべて同一価格。麺の量は値段に関係ないってことか。
うん、特大中並小盛り。
これこの横にピコッと出てる看板のお店かな、品そば。後悔？
え？
これとはまた違うのかな。
どれ？後悔？空海でしょ。
え、後悔じゃないの？
空海でしょ。
KOOKAI だよ。
O が2つだったら U でしょ。
こうで伸ばすんだよな。
さっきもなんか O が2つで GO って言っとったけど、あれも GO だと思いますよ。
そうなのかい？はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃん、これ美味しい。
コーヒー豆の入ったチョコだね。
これ、うん、食べたことあるような気がするな。
食ったことないな、これは。
いや、あると思いますよ。
え？いや、ないと思うよ。
いや、あると思いますよ。
ないと思うよ。
うん、すぐ忘れるけ。ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ノラちゃん、今日の一杯、香るお茶割り、新しいの見つけた、アルコール 7%。
あ、もう酒が最初から入ってんだ。
お茶で割ってあるんだ。
札幌の。
なんかお父さんが飲んどる感じですね。
そうだね。
犬のお父さんが。
はい、ありがとうございます。
すごいショットだな、これ。これで狙って撮ったような気もするけどな、ノラちゃんのことだけ。
かもね。
はい、ありがとうございます。ガンちゃんが、おはようございます。猫のしっぽ197回配信しました。本編は猫好きさんの今期アニメの話です。今週もよろしくお願いします。ってことで、あと3回で200回ですね。
はい、お疲れ様です。
この間ガンちゃんに会った時、なんかもう応募しとくとかで言ってたよね。200回プレゼントに、あなた。
うん。何がもらえるのかな。
やるん、ね、そもそもやるんかな、なんか。
わかんない
。はい。ありがとうございます。チュリーちゃんが1474から1475回拝聴。スキちゃん断食頑張れ。散歩中青空ってことで。
はい、ありがとうございます。綺麗な青空だね。
いいね、これはいいね、この緑と青空。はい、
はい、
ありがとうございます。お散歩さんが快晴風強め、そんな休日の散歩。あ、これ日曜日ですね、ここら辺は。
うん。
ここも天気がいいですね。
これは桜？桜じゃないな、この花びらは。なんだ？
どの、
最初の方になんかピンクの花が。
これこの間私らも見たじゃん、こんな桜を。
これ八重桜でいいのか。
じゃないの？
そうか。
多分。
私
あれが桜かどうかは自信がないですけど。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
うん、ペプシさんが1473回を聞いてくれて、1週間分のポッドキャスト消化中です。みっつぁん、お誕生日おめでとうございます。 講座勉強になりましたってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
っていうか1週間分もまとめて聞かなくていいよ
聞き流し
はい、
はい、ありがとうございます、お散歩さんが、ライブフォトズは Mac の写真アプリから書き出すと .jpeg スラッシュ .mov の2つに分離されます。あ、だけど .jpg .jpeg と .move、
うん、
ってこと？
ムービーですね。
ムービーの2つに分離されます、うん、それをうまく表示するための方法を用意しましたということですね。デベロッパーでなくても自分のサイトにも実装できると思います。ウェブは詳しくないので試してないけどってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
なるほどって分かってないんでしょ
どうやって使うのかな。
で、みんな言い方で分かるもん。あ、分かってないのになることとか言っとるわと思って
、はい、
ありがとうございます。アメリカンさんが、朝晩はまだ寒い日がありますが日中はかなり暖かくなってきましたね。いつ散るかと心配させてくれた桜も長い間楽しませてくれましたが、今は新緑の葉桜へと変わりました。小生はヒノキの花粉に悩まされ薬がないとくしゃみの連発ですと。
はい、ありがとうございます。ヒノキ花粉、
くしゃみね、大変だよね。
うん、
結構花粉症も侮れんですよね。
そうだね。あの稲の花粉とかでもくしゃみが出る人いるんだろ。
稲、ね、
うん、だからもうちょっと先だけどな。はい、ありがとうございます。
まあ、大事になさってください。
うん、
ありがとうございます、江口小太郎さんが今宵の一杯、何これ、胸味そうみ桃色しずくをいただいてます。先日東京の日本橋にある島根県の PR 店で購入しました。魚はあごの焼きをいただいてます。うまいですねってことで。
はい、ありがとうございます。
え、このお酒も島根ってこと？
そうそう、あのピンクの醤油とかなんかいろいろあるじゃん。
これ なんていう会社なん、これそうみ胸味
なんっていう会社かな。
お酒飲むのに知らんの？
お酒あんま飲まないからな。
私はお酒のことは分からんけど、この野焼きちくわ、あごの焼き好きなんですよ。
うん、
美味しい。これ高いよね、結構ちくわのくせに。
そうだね。
まあ綺麗
な、ね、お値段しますね。
お酒には合うでしょうね。
いや、わさびがなんか
うんこに見えた言わんかったの
そっと言わんかったのに
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だってこれ
以上ですか、ね、
いや、ジミーちゃんが
あ、まだあったね。
アイネコ科、まあ、アイビオ科っていうのかな、アイネコ科の間で話題になっている、うん、あれを作ろうと思い立ち土曜日に材料を買ってきました。少しずつしか進められないので完成はいつ頃になるか分かりませんが時々報告していきます。あれ、
何、
とりあえず日曜日には墨付けまで終了、うん、キャットタワージミーちゃん、キャットタワー作る、もしかして
キャットタワーなの、
あれってどれ、
話題になってる、だからキャットタワーは話題になんなんじゃない、
どこのアイネコの、空海のアイネコの集まり、
分かんない。
まあ楽しみにしとこうか、
何ができるかはい、ありがとうございます。以上ですね。
ありがとうございます
皆さんコメントありがとうございました。はい、土曜日は月ちゃんにお誕生日祝いをしていただきましたが、食べましたね。
そっから行くんだ、うち牛肉の話するんかと思ったのに。
あ、魚育校オープニングで話ちらっとしたけど、まあいいよ。
いや、いいですよ。
スキちゃんが魚育校を見てどういう感想を持ったか。
これこれって言われて、
うん、
なんか、がっかりするよって言ったけど、本当にって思って。なんかあの、知らずに通ったら、この木、病気じゃないって思う感じ。
あの確かにな。
なんかこう、
遠目で見ると。
枯れ木に見えるよね。でも近づいてみると、ちゃんと緑っぽいあの花が咲いているという。
うん、
まああの、地味っていう言い方はちょっといけんかもしれんけど。
まあ地味だよな。ピンクの桜に比べたら。
うん、あの、でもなんか良さげなカメラ持って一生懸命撮ってる人も結構おられたし、
うん、
まあ珍しいでしょうね。
広島ナンバー結構わざわざあそこ寄ってるもんな。魚育校見に。
桜っていう感じじゃなかったけど、
うん。
うん、でも花は咲いていました。
あと八重桜。
いいもう、うん、いろんな桜が、あの、反対側の川を挟んだ土手にさ、いろんな色の、
うん、
微妙にピンクがこう濃いかったり薄かったりする桜がね、
うん、
咲いていて、あの、まみれて遊んでましたけど。
まあ、今季最後の桜だな。
まあ、でも今年はいっぱい桜見た。
うん。
よかったですね。で、夜は、あの、私、強盗の人なんですけど、あの、一生懸命お店探して、出雲で、出雲の、うん、あの、人皿というアプリで探してたんですけど、
うん、
割と若い人向けの店なんかなと思いながら、でもどうしてもそこがいいなって思って、うん、まあ、みっちゃん連れて行ったんですけど、ひと皿っていうアプリの中でウェブ予約ができるけど、ウェブ予約をしとったのに、
うん、
ウェブ予約した段階では仮予約の状況です、お店からの連絡を待ってくださいって書いて、ずっと待っとるけど1週間経っても連絡がなくて、あ、これ絶対おかしいと思って電話したら見逃しとったっていう話で、うん、わ、危ない危ないと思ったんですけど、
うん、
一応コースでね、
そうだったね。
で、コースなんだけど、
うん、
ちょっと今回誕生日祝いなんですけど、主役がエビとカキが好きなんですよって言って、で、エビとカキのお料理が加えてもらうことできないですかねとか言ったら、エビとカキのアヒージョが出てきますよって言われて、あ、そうなんですね、うん、それだけじゃご不満ですかみたいな、それだけじゃ物足りないですかねって言って、できたらなんかつけてもらえたら嬉しいなって言って、
うん、
で、あとはまあ最後はサプライズでケーキ出たら嬉しいなとか思うんですけどとかって言ったら、うちデザートついてますけど、デザートのワッフルじゃあデコレートしましょうかとかっていう話になって、
うん、
で、一応ね、なんかメッセージ書きますけど、なんか入れましょうかとか言って、ほんで、じゃあハッピーバースデー入れてくださいって言ったら、え、お名前はいいんですかって言われて、お名前ですかとか言って、お名前はとか言って、え、いいですよ、ハッピーバースデーはやっぱりお名前あった方があれですよって言われて、じゃあミックとか言って、はっとか言われて、はっ、すいません、ちょっと聞き取れなかったんですけど、ミックですとか言って、
はっきり言う、はっきり、
みっくんです。みっくんです。とか言ったら、みなんですかとか言われて、ひらがなでいいです。大きいみにちっちゃいやつに組んでいいです。あ、みっくんですかって、はい。で、ほんで、ろうそくもつけられますよって言われて、普通の細いろうそく立てるのと、数字のろうそくがありますけど、どうされますって、あ、じゃあ数字で、いくつですか ?51 とか言ってるんですか、笑って、ではないけど、向こうでええと思ったんじゃない、そんなおさんが来るかいみたいな感じの。どうでした？
いい、よかったですよ。
テーブル席はちょっとワイワイガヤガヤするけん、カウンターがいいですよってカウンター勧められてね、カウンターの隅っちょにちょこんと座って、
うん、確か方が静かだったかもな、
うん、
テーブル席の方は結構賑やかだったもんな。
で一応あのなんかね お酒だけで120種類ぐらいあるって書いてあって、わここは絶対喜ぶだろうなと思って、でまあ一応飲み放題つけたらその飲み放題は限定されとったよね、メニューが。
そうだったね。
それではなんかみっちゃんはその目の前にこう札っていうかこう立ててあるあの
別料金の
別料金のビールが気になってやれんみたいで、これはないよ飲み放題にとかって言うけど、飲みさえやええけって飲ましてやった。なんていうビールだったっけ、ベールエールなんだっけ、イギリスのビールだったよね。
うん、イギリスのビールでしたね。ちょっと待ってよ、ああでも、あでも待って後ろの、あこれか、あとバスベールエールだったかな、
ベールじゃないペールでしょ、
ペールエール、うん、
あちょっとそうバス、うん、
バスペールエールって書いてある。
なんかあのグラスのサイズが大きいのとちっちゃいのとありますよってお店の人が言った時に、私大きい方って言ったら足踏んづけだろうと思って待っとった。あれ飲み放題があるけ一応ねちっちゃいののグラスにしよったけど、ね、
うん、
許してやろうと思って
結局それ一杯とあとスーパードライ2杯とあとは何だったっけかな、ターキーの8年だったかな、オロックで2杯飲んだね。
あのチェイサー、
あチェイサーがついてきたやつ、キツネがついてきたやつ
で、そう私はもうなんか寝不足だったし、もう車で連れて行って流星群も見に行くのには車があった方がいいけって言ったのに、せっかくだけど飲みんさいやとかって言って電車で行って、
うん、
で私も2杯、
うん、
飲んだらもうなんか酔っ払ってきて、
そうやってね、
でしかもあのコース料理だけどお腹いっぱいにならんだろうと思ったら、とこもうなんか
結構あったよ、
すごい量があって、私途中から気持ちが悪くなってこれ無理してたけどせっかくだけ残したらいけんなと思って、もうカウンターだし、
うん、
で頑張って食べようと思うけど、私これ頑張ったのと引き換えに倒れるかもしれんと思って途中で食べるのやめたよね、ちょっと休憩と。
そうだったね、
しゃべられんぐらい具合が悪くて
結局コース料理のメニューにカキフライは別についてたよな、
うん、あのニコって笑って出してくれんさって、あすいませんありがとうございますって言って、
うん、で料金は予定してた金額だったってこと、カキフライ分がプラスされとったってこと、
ペールエールのビールの値段がわからん、
あれ値段書いてなかったもんな、
まあでも
うん、
カキフライの分はプラスにはなってないと思う、
他のコース料理のとこで食材減らしてそっちに回ったのかな、
うん、多分そうだと思うよ、
うん、
でもねすごいね、あの若い人が確かに多かったんだけど、
うん、
あの普段行かんようなちょっと洒落た店だったんよね、
そうだね
あたまにはねそういうところでこう若者の空気を吸わないけん、若者が吐いた息をあのなんかすごいいい刺激になったもん、
うん、
雰囲気がね、
なかなか雰囲気もいいお店だったしな、
で雰囲気がいいのは分かっとったけど、三つ兄に変な格好してくるなよって、私もしも口を酸っぱくして言ったんですよ、もうお願いだけおめかししてきてとかって、
おめかししとったでしょ、
あのチェックのシャツ着てねなんかもうなんかね、お願いだけそのこんな格好やめてよっていう格好してきよったこいつらとかと思ったんだけど
期待通りの格好だったじゃん、
ねえねえも
う
ねあれが残念だったな
でその後、平たい電車で戻ってバーで飲み直しをして、でそこでスキちゃんがカクテルを2杯ククククッと飲むから、俺大丈夫かと思って見とったんですけどね
お腹いっぱいになって気持ちが悪くて店をだけ最後もうワッフル自分の分のワッフルも食べられんでデザートもいいとかって言って出たのに歩き出したらだんだんお腹が楽になってきて、
うん、
で、うん、あのみっちゃんの行きつけというかねみっちゃんが20代の頃から行ってたあのすごい田舎なのにすごいそこも洒落たあのバーカクテル飲ましてくれるね、
うん、
お店あのマスターがなんかコンクールで入賞賞取ったとかっていうお店が平田にあるんですよね。
まあ言わないか知ってるだろうな。
だって結構県外からもねお客さん来るって言ったもんね。
とかな、
うん、でね生のフルーツ絞ったカクテルってすっごい美味しくってなんか私チュチュインって飲んだっけチュチュインって飲んでチュチュインって飲んであうまいとかと思って
普段飲まない好きちゃんがあんな勢いで飲むから大丈夫かいなと思ってたけどなでも結構しっかりしとったよな、
うん、でねあの、うん、まあ駅前平田雲州平田の駅前近くにあるそのバーで12時過ぎまで飲んどってで結局星なんかね、うん、外出たらあ街が明るいけ星見えんじゃんって見えますなもんとかと思うだけ言うとるやろ車で行こう行くって言ったのにとかって言ってでもでそっから私が泊まっとったホテルまでちょっとね10分弱ぐらいの距離なんだけど夜じゃん12時過ぎに、うんこれでどうするんかなと思ってうちタクシー拾うんだかもなと思ったみっちゃんじゃ あの電話しながら帰ろうかでええって言ったら歩いて帰るってえ私もって言ったらうんえ一応さ50過ぎとってもお腹なんですけど大丈夫大丈夫って何が大丈夫な意味わからんこいつとか思ってもう逆方向に向いてお互い歩いて電話しながらもうね最悪と思った普通さ夜道は危ないけとかって送ってくれるとかタクシーでねあの1台タクシー調達して帰るとか普通するだろうと思ってこいつほいでなんか挙句の果てに自分はさ流れ星しっかり見よって
1個見れたんだよな
最悪こいつ
まあスケちゃんが歩いてるとこ結構明るいとこだったもんな
そんなん分かっとるしなんかねやっぱそういうところがまあ気が利かんというかあれで気が利くとまたモテるんでしょうけどね何でしょうね
ほう
っていうようなまあチンパーティー
チンどっちゅう、
まあ、楽しかったけどあの一皿のアプリはいいよ、うん、
そうなんだ、
うん、すごいおすすめだと思った今回 お店選びにもどういうシーンですかとかっていうのもでどんどん店絞っていけるしでこの一皿があのアプリが新しくなってねあの今回この店選びしてる間に
でああバージョンアップ
してた最初にこう問診票みたいなのがあってあなたはどこのエリアによく行きますかとか、うん、どういうお店がいいですかとかでも入れとってうん、出雲とここの地元だけじゃ寂しいなと思って東京入れたら東京の方の情報ばっかりめっちゃ入ってくるよ
そんな東京入れたらそっち行くだろう
東京の記事しかないという状況ですけどあの都会の皆さんあのよく飲まれるねあの東京の方たちこれいいと思いますよ使ってみたらどう
カタカナで一皿だな、
うん、そこのなんかあの料理人の人のなんか紹介とかもあったりね、
うん、
これすごいあの今回役に立ちました
そうやね、
うん
皆さんも一皿で探してみてね
一皿じゃないよ
一皿
おすすめ
ひらがなで検索しても出てくるな一皿で
おすすめですよ、
うん、はい
以上空海 IT ニュース4月24日でしたお届けしたのは
あと1週間でゴールデンウィークだよのみちゃんと
すきちゃん明日から本当に断食っていうかね、あの、ファスティングします。今夜は、悔いを残さんように食べておきます。の、月ちゃんでした。それでは、また明日、三四、
だだものだんだん。空海の配信ですけども、今週は丸々金曜日までやって、ゴールデンウィークに入ります。で、ゴールデンウィーク明けは、 5月の8日の月曜日から再開しますよ。
いいね、長い休みで。
だって普段祝日に休まないんだもん。
そうだけどな。皆さんゴールデンウィーク何をされる予定がありますか？またよかったら教えてください。
うん。
あの、自慢して羨ましがらせて、どこにも行かない好きちゃんを。
本当にどこにも行かないのかい？
行かないと思う。なんかあの、今日は話せんかったけど、
うん、
車この間手洗い洗車行ったら、もうまだ3ヶ月なのに、もうちょっと車やれんことになっとってね。
やれんことというか、鳥の糞が腐食して若干シミになってしまってたというやつね。
でね、ちょっとね、あの車のカーコーティングすることを決断しましたし、あの足回りのあの錆止めとかもするんよ今回。
ああ、まあ好きちゃんとこう見バターだからな、うん、あれしとかんと。
そう、
足回りがやられるよ。
早めがいいよって言われたけど、今回セットで頼んだよ。でもそんなこんなで、いやーゴールデンウィークだけどなと思ったけど、しょうがない。だけ100均でなんかゴニゴニ買って、家であの初の100均 DIY をやろうと思ってますけどね。
ジミちゃんに負けないように。
うん、ジミちゃんには負けんぞ。
Army ID News.